使徒の働きの20章の17節をお開きください。私たちは今パウロの第3次伝道旅行の後半を学んでいるわけですが、彼はシリアのアンティオキアから出発してガラテアの地方、そしてフィリギアを次々と巡ってエペソに下ってきました。そしてエペソにおいて毎日ティラノの講堂で教えた結果、エペソの人たちは皆主の言葉を聞きました。およそ3年間のエペソでのパウロの働きが終わり、マケドニアに向かって出発をし、そしてギリシアに来てコリントで3ヶ月間過ごして、シリアには彼の母教会であるアンティオキアの教会があるわけですけど、彼はその前にエルサレムに向かおうとしていました。ところがユダヤ人たちの陰謀があったため、マケドニアを通って帰ることにしました。パウロがエルサレムに向かったのは、エルサレムの教会の貧しい人たちをどうにか助けたい、それで異邦人の教会から献金を集めて、その教会の代表者たちと一緒に彼はそこに向かうわけなんですけれども、パウロの仲間たちはまずピリピから先にトロアスで待っていました。その後パウロはピリピから船出して5日でトロアスに行って、そこで7日間滞在し、週の初めの日、すなわち日曜日にパンを割くために集まりました。ここから分かるように、キリスト教会では日曜日に礼拝を持つようになったわけですね。そしてパウロは翌日に出発することにしていたので、とにかく人々と語り合い、夜中までそれが続きました。でユテコという青年がいたわけですけど、彼は窓のところに座っていたわけですが、まあ、パウロの話が長く続いたので、彼はひどく眠気がさして、うとうとうとしてとうとう眠り込んでしまい、3階から落ちて死んでしまいました。しかしパウロは降りていって彼を生き返らせるわけですね。そして何事もなかったかのようにまた上がっていって、パンを割いて食べ、明け方まで語り合って、それから出発しました。でパウロの仲間たちはトロアスから先に船に乗り込んで、地図出てるでしょうか、アソスに向けて船出をするわけですね。しかしパウロは一緒に船には乗らずに、一人だけ歩いてそのアソスに向かうわけなんです。彼は人と交わることが大好きであったと同時に、何よりも大切にしたのは主との親しい交わりであったわけですね。そしてそのアソスで一緒に船に乗ってミテリアに行き、翌日そのミテリアから船出してキオスの沖に立ち、その次の日にアモスに立ち寄り、さらにその翌日にはミレトスに着きました。そのミレトスからエルサレムに向かうわけなんですけれども、本当は彼は1ヶ月前の杉越の祭りに行く予定だったわけですけど、殺害計画を知ったので、遅れたわけですね。それでどうにか五旬節の日、すなわちペンテコステの日までにはエルサレムに行って、その貧しい人たちのために献金を届けたい、それが彼の強い願いであったわけです。でもすぐ近くにはエペソがあったわけで、そこにも行きたかったわけですけど、どうしてもそこに行ってしまうと船に乗れない、そうするとこのペンテコステには着くことができないので、彼はやむなく行くのをやめるわけなんですけれども、でもどうにか彼らに会いたい、それで自分が行けなければ彼らに来てもらうことにするわけなんですね。今日はそのエペソの教会のリーダーたちに対するパウロの最後のメッセージが、この20章の17節から最後まで書かれているんですけど、少し長いですので今日は27節までを一緒に見ていきたいと思います。教会のリーダーたちへのメッセージであるわけですけど、何も教会のリーダーだけではありません。あなたが家庭の長であれば、すなわち親であれば、これはあなたへのメッセージでもあり、あるいは職場、学校、あるいは友達、誰か 2,3 人のリーダーというか、仕切り役というかお世話役であれば、もうすべての人に、すべてのクリスチャンにこのことは適用できるメッセージですので、 私たちはしっかりそこから主が語っておられることを聞いていきたいと思います。20章の17節をまずご覧ください。パウロはミレトスからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼び寄せた。彼らが集まってきた時、パウロはこう語った。あなた方は私がアジアに足を踏み入れた最初の日からいつもどのようにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。パウロはミレトスにいたわけですね。そしてエペソに使いを送って教会の長老たちを呼び寄せました。この長老っていうのはリーダーたちのことです。エペソの教会のリーダーたちは呼ばれたらすぐに集まってきました。これがリーダーの特徴、私たちクリスチャンの特徴でなければならないわけですね。すぐに応答していくっていうこと。イエス様は弟子たちに私に従ってきなさいと言うとすぐにペテロは網を捨てて従ってきたわけです。アンデレもそうでしたね。ヨハネとヤコブもそうだったわけです。父親の仕事を手伝っていったわけですが、すぐに彼らはイエス様に従う。ここでもリーダーたちはパウロの声にすぐに応答するわけですね。そして彼らの住むエペソからパウロの今いるミレトスまでは50キロあります、まあ、那覇から名護あたりまでの距離なんですけど、彼らにとってその距離は全く関係なかったわけで、急なお呼びですから、それ仕事も持ってるわけで、でも仕事も関係なかったわけですね。で、家庭を持っている人たちですので、でもその家族も置いてすぐに彼らは集まってきました。何を優先すべきなのかを知ってる人たち、それがリーダーであり私たちクリスチャンであるべきですね。何があなたにとって最も優先されなければならないことなんでしょうか。私たちはその優先順位を間違わなければ人生は祝福されていきます。彼らは主を第一にすることをいつも優先する人たちでした。もちろん仕事も家庭も大事で、それをおろそかにしたわけではないですね。普段からその周りの人たちに証ができていたの で、そういう話が急に来た時、いやいや行っておいで、そのように応援をするわけです。で、それができてないと家族に対して、職場の人に対して証が立ってなければまたかっていうことになるわけで、でもその人たちに対していつも良いことをしてあげる、証の立つようなことをしてあげるのであれば、いいよいいよ行きなさい、ほっといていいよ、そのように送っていくわけで、それが私たちクリスチャンリーダーのあるべき態度だと思うんですね。彼らはそのような証の立つ人たちでした。教会の中だけではなくして外の人に対しても評判の良い人たちだったわけですね。で、そしてここで長老たちが集まってきた時にパウロはこう語るわけですね。18節で、あなた方は私がアジアに足を踏み入れた最初の日からいつもどのようにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。エペソの教会はパウロによって始められた教会でした。彼が3年前にエペソに来た時に、まあ結構大きな町であったわけですけど、那覇ぐらいの大きさはあったと思うんですね、人口的に。でも誰一人クリスチャンはいなかったわけです。しかしパウロが来てまず12人ほどが救われましたよね。聖霊を受けて教会が始まったわけです。で、初めの3ヶ月間は街道で教えたわけですが、キリスト教のことを悪く言う人たちがいたので、そこを離れるわけです。そしてティラノという教師のこの行動で毎日2年間教えたので、アジアに住む人々は皆主の言葉を聞きました。このように主の言葉を力強く広まり、勢いを得てエペソの教会は成長したわけですね。その教会の長老たち、彼らはパウロがエペソに来た最初の日からいつもってあります。どのように過ごしてきたか、パウロがどのように過ごしてきたか見た人たち、パウロは彼らの良い模範でした。ただ単に聖書の知識を教えただけではありません。いつもどのようにってあります。どのようにキリストに従って生活するのか、パウロの生き方そのものが 人々のお手本になりました。第一コリントの4章を開いてください。今のところ押さえていただいて、そこでパウロはこう言ってます。4章の11節、私の聖書では331ページです。今この時に至るまで、4章の11節、私は飢え渇き、着るものもなく、ひどい扱いを受け、住むところもなく、労苦して自分の手で働いています。パウロが書いている手紙です。罵られては祝福し、彼は罵られて罵り返したのではなく祝福したんですね。で、迫害されては、耐え忍び、中傷されては悪口を言い返すことなく、彼は優しい言葉をかけています。素晴らしいですね。優しい言葉をかける、それがパウロでした。私たちこの世のあらゆるもののカスになりました。今もそうです。私がこれらのことを書くのは、あなた方に恥ずかしい思いをさせるためではなく、私の愛する子供として諭すためです。15節、たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人いても、父親が大勢いるわけではありません。この私が、パウロが、福音によりキリストイエスにあってあなた方を産んだのです。パウロを通して彼らは霊的に新しく生まれた人たち、クリスチャンであったわけですね。16節、一緒に読みます、はい、ですからあなた方に勧めます、私に習うものとなりなさい。あなた方に勧めます、私を習うものになりなさい。同じことをピリピの3章、ここ開かなくて結構ですね。同じことを言ってます。17節で、兄弟たち、私に習うものになってくださいとパウロ言ってる。またあなた方と同じように、私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。パウロは喜んでキリストに従う人でした。それは物事がうまくいってから、言っていたからではなくして、そうでない時、苦難の時、人々から中傷された時でさえも、彼はイエス様が心優しく減り下っていた方であるように、罵られても罵り返さず祝福して、ひどく中傷されても彼は優しい言葉をかけた。そのようにパウロがキリストに従う姿を習うように、そのように彼はクリスチャンたちに励まして進めたわけですね。パウロは私たちがどのようにキリストに従って生きるのか、良いお手本です。さあ戻りましょう。ここで彼は最初の日からどのように私があなた方の間で過ごしてきたのか、この教会のリーダーたちに思い出させることから話し始めています。19節、私はユダヤ人の陰謀によってこの身に降りかかる数々の試練の中で、謙遜の限りを尽くし、涙とともに主に仕えてきました。聖書の教える本物の霊的なリーダーの特徴は、使える人です。使える人です。イエス様には12人の弟子たちがいましたね。彼ら最初からイエス様に従った人たちであったわけですけど、直接イエス様から教えを受けた人で、多くの奇跡を体験しました。イエス様がどのような方であるか彼らよく知ってたわけですが、ところが最後まで彼らの関心は、誰が一番偉いかということであったわけです。そう、最後の晩餐の席まで彼らそれで揉めるわけなんですけれども、でヤコブとヨハネが母親に連れられてイエス様のところに来て、母親が、主よ、どうぞ私の息子たちをあなたの右と左に置いてくださいと言った。あなた方は自分が何を求めているのか知らないんですね。私が飲む杯を飲むことができるというんですか。はい、できます。彼ら意味が分からなかったわけですけど、苦難を受ける意味だったんですが、でもイエス様はあなた方はそうなりますと言った後に、他の弟子たちはそれを聞いて腹を立てたと書いてある。ということは、彼らも皆誰が一番偉いかということに関心があったわけでね。その時にイエス様が おっしゃったこと、これがマタイの20章なんですけど、開ける方どうぞ開いてください。本物の霊的なリーダーについてイエス様はこのようにおっしゃるんですね。20章の25節で、あなた方も知ってる通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。26節、あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。28節一緒に読みます、はい、人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。このようにイエス様は本物の霊的なリーダーがどのようなものであるか教えました。霊的なリーダーは自分の立場を利用して横柄に振る舞い、権力を振るう人ではありません。それは世の中の支配者たちのする横柄な態度ですね。しかし主に仕える霊的なリーダーは皆に仕える人です。そしてみんなのしもべ、いわゆる奴隷になる人が本物の霊的なリーダーだとイエス様は弟子たちに教えました。イエス様はご自身がその方でしたよね。使える人、謙遜な人の最高の模範です。パウロはピリピの手紙、ここもどうぞ開ける方は開いてください。フィリピの教会はとても良い教会で、ヨーロッパで最初にできた教会でしたね。そして男の人はいなかったわけ。女の人たちが祈り場で集まっている時にパウロが来て、福音を語るとリディアという紫の色の商人が救われて、そこから始まったのがこのフィリピの教会で、そして最後までパウロの働きをよくサポートしてくれた教会がこのピリピの教会でした。とても愛にあふれた教会であったわけですけど、ところが女性たちの間でいざこざがあって、それでパウロは、主にあって喜ぶようにそのように書き送って、そして謙遜になることの大切さをここで教えるわけですけど、その3章の、2章の3節で、何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へり下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい。何事も利己的な思い、自分の利益、自分のことだけではなく、そして虚栄、これは見えっ張り、そのようなものではなくして、へり下って謙遜になって、互いに人を自分より優れたものと思いなさい。自分よりもあの人が優れている、そのように思うと楽ですね。その人を追い越してしまう、自分が上に立とうと思うと疲れていきます。争いが生じていきます。でもあの人の方が立派だ、心からそのように認めて尊敬を示すならば、人間関係はうまくいくわけですね。その模範としてパウロは5節でこのように言ってるわけですね。イエス様を模範にして、彼はへり下ることの大切さをこのように書き送っています。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。どのような思いかというと、自分のことだけでなく他の人のことも顧みること、4節のことですね。謙遜になることです。でキリストは神の見姿であるあられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を低く、虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。そのように、へり下ることの模範としてイエス様を事例にしてパウロは書き送ってます。私たちの最高の模範はイエス様ご自身ですね。イエス様が 減り下られたように、私たちも同じように減り下って使える人になること、これが私たちクリスチャンのあるべき態度です。さあ戻りましょう。ここでパウロはこういうわけですね。私は謙遜の限りを尽くし主に仕えてきました。彼は以前主に仕える人たち、クリスチャンを迫害するものでした。男でも女でも捕らえては牢に入れ、そして殺すことにも賛成をしたわけですが、復活の主イエス様が彼に特別に現れ、彼は劇的な改心をし、そして異邦人への使徒として召されたわけです。一方的な神の憐れみ、そして神の恵みによるものでした。彼が救われたシーンがこの使徒の働きの9章にあるわけですけど、その時にパウロについてアナニアという弟子に主がこのようにお語りになるんですね。9章の15節で、しかし主はアナニアに言われた。行きなさい。あの人を私の名を異邦人王たちイスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。パウロは主によって選ばれた器でした。異邦人への使徒として主が召してくださったわけです。そして16節でこのように主はおっしゃるわけですね。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示しますと主はおっしゃったわけで、主が言われた通りに私たちはパウロの働きをずっと見てきたわけですけど、第一次第二次伝道旅行、そしてこの第三次伝道旅行でも彼はたくさんの迫害に遭い、多くの苦しみにあったわけ。そして今このエペソではユダヤ人の陰謀によって殺されそうになったわけですね。そのことを彼はここで言ってるわけです。しかしということ。しかし数々の試練の中でパウロは謙遜の限りを尽くし主に仕えてきましたと言っています。興味深いことに彼は私は人々に仕えてきましたとは言わずに、何と言ってるんですか？主に仕えてきた。主に仕えてきた。人にではない。主に仕えてきた。人に仕えてると思うと嫌になる時がありますね、時々。相手がいい人であれば喜んで使えるわけですけど、そうでない人に使えるのはそれはもう心が騒ぐっていうか面白くないっていうか、まあいい人であっても早かれ遅かれその人の欠点が見えてくるわけですから、もし人に使えるような気持ちでいるのであれば、その人が自分が思うような人ではなかったり、あれはこうだと思ってたのにそうではない、あるいはこんなにやってるのに何も自分に感謝も表さない、去っていったりするわけで、人には失望させられることが多いですよね。しかし人ではなく主に仕えていると思うならば、実際人に仕えてるわけですけど、その人に仕えてるのではなくして、私は主に仕えていますっていう、その心の態度があるのであれば、その人が自分に感謝してもしなくても関係ないわけですよね。自分のことを評価しようが評価しないどこが関係ないわけです。だって主に仕えてるわけですから、なぜ主に仕えるんですか？主が私の罪のために死んでくださったからですね。それによって私のすべての罪が許された、永遠の命が与えられた、だからこの主の愛に応答して私たちは主に仕えているわけなんです。目に見える形は人に仕えているわけですけど、実際は人にではなく主に仕えているわけで、主に仕えるように私たちは家庭において夫に妻に、あるいは親に子供に仕えるわけです。主に仕えているという思いで職場でも上司に同僚にまた部下に仕えるわけです。人に仕えているのではなく主に仕えると思えば、 私たちは喜んで使えるようになるはずですね。主は私たちに仕えてくださったわけなの。そして命までも与えてくださいました。私たちが仕えているのはこの主なんですよね。パウロですから、私は主に仕えています。だからどんなにひどいことを人々から中傷されたり非難されたり、また鞭打たれるようなことがあったとしても、彼はバカバカしく思わなかったわけです。私は主に仕えている、主に仕えている、謙遜の限りを尽くして。謙遜になるっていうことは、これ従う心がそこに含んでるわけですね。高ぶると人は従えません。従いたくないわけです。でも謙遜になるとそれ従うわけで、だからパウロは謙遜になって従う心を持って喜んで主に仕えてきたわけです。エペソにおいて。それだけではなく、彼は何と言ってますか。涙とともに主に仕えてきました。なぜ涙なんでしょうか。誰のための涙なんでしょうか。ああ、自分は惨めだな、こんなこと言われて、自分はかわいそうだな、そういう意味で彼は涙を流したのではありません。なぜ涙を流したのか。それはキリストを信じない人たちがかわいそうに思うからですよね。彼らの最後を思うとかわいそうに思うわけで、信じないのであればそれは滅びが待ってるわけです。そのことを思うと彼は悲しく心が痛んだわけです。それでだから、どんなことを言われてもやられても彼は謙遜の限りを尽くし主に仕え、そして涙を持って主に仕えて人々に福音を伝えるわけなんです。パウロがどれだけ悲しんでいたのか、ローマの9章を開ける方、どうぞ開いてください。ローマの9章では、同胞イスラエルに対する彼の心の痛みを彼はこのように書き送っています。9章の一節に、私はキリストによって真実を語り偽りを言いません。私の両親も聖霊によって私に対して証ししていますが、二節に、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。パウロの大きな悲しみ、彼の心の痛み、それは絶えずあったわけです。それはイスラエルが自分たちの救い主を拒み続けていることが彼にとって大きな悲しみであり、心の痛みであったわけですね。そのために彼は涙したわけです。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなってよもう良いとさえ思っていますというぐらい、彼は本当にイスラエルの救い、同胞の救いのために涙を流した人でした。イスラエルは今でも拒み続けているわけですが、しかしやがて彼らは民族として救われる日が来ます。その一方で、パウロが伝えた異邦人たち、特にこのエペソの人たちは、大勢の人たちが信仰に入ったわけですね。私たちそれを見てきたわけです。なぜ救われたのか。それはパウロが謙遜を持って彼らに仕えた、それ主に仕えるように仕えてきたわけです。それだけではなくして、涙とともに主に仕えてきたわけです。彼は主の前に取りなしの祈りをしました。涙を流し祈ったことでしょうね。そして働きも、涙ながらに信じない人たちのために彼は悲しみ、心が痛んだことでしょう。しかしそのような働きは無駄になることがありません。やがて収穫の時がやってくるわけです。詩篇の126編には、開かなくて結構です、そのままお聞きください。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る、種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくると書かれている通りに、涙とともに種まく者は 喜び叫びながらやがて収穫の時が来るんです。あなたの家族、周りの人たち、今は拒んでいるかもしれません。しかし私たちは謙遜になって、そして涙とともに彼らのために祈り、そして種をまきましょう。そうすればやがて収穫の時がやってくるわけです。パウロはそのように主に仕えてきました。さあ戻ります。20節、益になることは公衆の前でも家々でも余すところなくあなた方に伝え、また教えてきました。ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰を証ししてきたのです。パウロは自分の利益ではなく他の人の利益を考える人でした。これが私たちクリスチャンの取るべき態度ですね。そしてリーダーの取るべき態度です。自分の利益ではなく相手の益になることです。人にとって最も益になることは何でしょうか。世の中ではお金に持ちになることだというかもしれません。仕事が成功すること、そういうかもしれません。しかしそれらのものは全て過ぎ去っていくものですね。最も益になることは永遠の命を得ることです。そのことをイエス様はマルコの8章でこのように言われました。マルコの8章の36節で、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。全世界を手に入れても、それだけの財産があってもお金があっても自分の命を失ったら何の益があるんですか。自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。命はお金で買うことできません。命は命で贖うわけで、神は私たちを愛して一人子を使わせてくださいました。イエス・キリストはご自分の命を与えることによって私たちの命を買い戻してくださったわけで、この方を信じるときに永遠の命を得ることができます。パウロ以前はこの方を拒んでいましたが、今はその方を知ったので、今まで自分が得だと思ってたことを損と思うようになったわけです。そして最も益になること、イエス・キリストを知ること、そしてイエス・キリストを伝えること、この福音を伝えること、神の言葉を余すところなく伝えること、これが彼の強い強い願望、使命だったわけですね。ですから彼はそのことを伝え教えてきたわけです。エペソまで下ってきました。まずいつものように街道に入って3ヶ月の間大胆に教えたわけですが、ある者たちが悪く言ったのでティラノの行動で、ここで言ってるように戻りますけど、公衆の前でってありますけど、ティラノの行動で彼は2年間教え続けたわけですね。さらに公の場だけではなくして、ここにあるように家々でもってあります。すなわち個人的に彼は神の言葉を余すのく伝えて教えたわけです。これは私たちもできることですよね。大勢の前で話すことは、それは賜物がないと難しいわけですけど、個人的に一対一で話すことは誰でもできることなんです。知らない人に伝えることは難しいことですけど、いつも会ってる家族に、友達に伝えることは難しいことではないわけです。パウロは公の場でも、そして個人的にも彼は主イエス様のことを伝えました。何を伝え、何を教えたんですか。ここにあるように神に対する悔い改めと主イエスに対する信仰を彼は伝え教えたわけです。悔い改めるとは方向を変えることです。神に背く罪の生活から180度向きを変えること。それが悔い改めですね。ペテロは、主は誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと、第二ペテロの3章の9節で言っています。そして罪を悔い改めるだけではなくして、 主イエスを信じて主に信頼して生きることです。パウロはこう言ってます。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。第一テモテの2章の4節です。神の望み、それはすべての人が罪を悔い改めて、悔い改めるだけではなくして主イエスを信じて主に信頼して生きることです。パウロはユダヤ人にもギリシャ人にも神に対しての悔い改めとごめんなさいということ、そして主イエスに対する信仰、そのことを証ししてきました。22節、ご覧なさい、私は今御霊に縛られてエルサレムに行きます。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。パウロは今どこに向かってたんですか？エルサレムでしたよね。それはエルサレムの教会の貧しい人たちに献金を届けるためであったわけです。その途中でした。で、御霊に縛られてエルサレムに行きますとどういう意味でしょうか？縛られる、そのことで連想するのが、私はすぐに囚人を思い浮かべるわけですけど、当時の囚人は鎖、縄で縛られて自由が利かない状態、拘束された状態になるわけで、パウロは縛られてます、私は。しかも彼は御霊に縛られて、で他の訳見るとパウロの霊は縛られていたってありますけど、まあどちらの訳にせよエルサレムに行くことはパウロの心からの願い事であり、それに縛られてて、そしてそれは御霊の導きであるということですね。エルサレムに行っても行かなくてもいいではありません。彼はどんなことがあっても行く、その固い決断と確信があったわけです。反対されたから辞めるとか、苦難にあったから辞めるくらいなら、それは本物ではないですね。なんであれ、本当にやりたいことや本当に行きたいところであれば、どんな苦難にあってもまた反対されても諦めません。諦めることできないわけです。ましてやそれが神の御霊から来たことであるならば、その思い、その熱意は消えません。誰も消すことができません。パウロは、私は今御霊に縛られてエルサレムに行きます、そのように言って、どんな苦難や迫害にあったとしてもエルサレムに行く、その強い決意と御霊による確信がありました。しかし実際にエルサレムでどんなことが起こるのか、パウロは、私は分からないという。それでもどうしてもエルサレムに行かなければならない、その固い決意と確信を持っていたわけです。ただ23節、聖霊がどの町でも私に証しして言われるのは、鎖と苦しみが私を待っているということです。けれども私が自分の走るべき道により走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。パウロはこの先エルサレムで自分にどんなことが起こるのか分かりませんでしたが、ここで言ってるように、ただ聖霊はっていう、どの町でも鎖と苦しみがパウロを待っているとお語りになったようですね。どのように聖霊はパウロに語ったんでしょうか。まず考えられるのは、聖霊はパウロの心のうち思いにお語りになったことでしょう。そして預言者たちを通してお語りになったかもしれません。事実21章行くと、預言者が言ってはならない、あなたはこうなると身振り手振りで、アガポかなんか果物の名前の預言者が出てきますけれども、 彼が引き止めるシーンが書かれてますけど、同じように聖霊は今も働いておられますので、キリストを信じた私たちのうちにおられ、共におられますから、口を作った方、耳を作った方は聞くこともできるし、語ることもできるわけで、聖霊は人格があるわけですから、私たちも同じように語ってくださるわけで、私たちの思いに語ったり、また信仰の仲間を通して語ったり、あるいはメッセージの中で語ったり、クリスチャンとの交わりの中で語ったり、あるいはそうでない人たちを通しても聖霊は語られるわけで、そしてあなたの生活の状況の中で聖霊は教えておられることもあるわけですよね。しかし聖霊は聖書の教えに反することは決してお語りになりません。聖霊が語りますだと言って明らかに聖書から逸脱したようなことっていうのは、それは聖霊から来たものではなく、その人の勝手な思い込みであり、あるいは悪魔の誘惑であるわけですよね。聖霊が語ることは聖書の教えと調和します。聖書の教えに一致します。また聖霊は人が称賛されることのためには働きません。いつも聖霊の働きはキリストの栄光になる、そのことのためにお働きになるわけです。さあここでパウロはこの先エルサレムで鎖につながれて苦しみが待っていると知らされていたわけですが、彼は苦難によってエルサレムに行くのをどうしようかな、やめようかな、そういう躊躇したりやめたりはしなかったわけです。むしろ何て言うんですか、24節に自分の走るべき道のりを走り尽くしと言ってます。まあ今サッカーのワールドカップが開催されているわけですが、今日も日本と、どこでしたっけ、セネガルかなんか戦いますよね。で非常に楽しみであるわけですけど、競技をする人は皆勝利を得るために戦います。そして最後まで彼ら諦めずに走り続けるわけですね。というのも国の代表として国のために栄冠を目指して命がけで戦うわけなんですけども、パウロもここで彼は神の栄冠を得るために自分の走るべき道のりを走り尽くしていますと言ってます。彼が述べ伝えた福音は人間が作り出したものではありません。彼は人間からそれを受けたのでもなく、また教えられたのでもありません。復活された主イエス様はご自身から彼を受けたわけですよね。直接彼はその福音を主から受け取ったわけです。福音とは言うまでもなく良い知らせですね。良い知らせは何ですか？神の恵みと言っています。恵みとは受けるに値しないものがただで受けることです。神の恵みの福音なんです。恵みによってただで私たちは罪が許されました。何か良い行いをしたからではありません。毎週教会に来たからでもありません。祈りが上手だからでもありません。聖書が全部分かったからでもありません。それらのこと全て分からないにしても、やってないにしても、私たちの行いは全く関係ないわけですよね。神がしてくださったことを信じる信仰なんです。神は何をしてくださったんですか？ご自分の一人子を十字架につけてくださったわけですね。私たちの罪のためでした。このキリストを信じる者は全ての罪が許されるわけです。神の恵みによってあなたの全ての罪は許されました。いや私はこんなことしたのに許されない、そういう罪などありません。信じた後私はこういうこともしたんです、もう私は神から見捨てられました、そういうことは決してありません。あなたが神を知らないときに、神に敵対しているときに、神はあなたを愛して一人子を与えてくださったわけで、そのキリストイエスに神の愛からあなたを引き離すものは何もないわけです。私たちはどうにか自分の心の内を清めようとするわけですけど、自分の力で清めること誰もできません。自分をどうにか変えたい、クリスチャンらしくありたい、自分の力で頑張っても惨めになるだけですよね。何が私たちを変えるんでしょうか？神の恵みです。 神の恵みはあなたのすべてを変えるわけです。神の恵みはあなたを罪から救い出しました。キリストを信じる信仰によって救われたわけです。これが神の恵み、賜物ですね。贈り物なんです。プレゼントは獲得するのではなく、相手の好意を受けるものなんです。パウロはどうでしたか？以前は神の教会を激しく迫害し、それを滅ぼそうとしたわけです。その彼を神は憐れんで、彼を選び出してくださったわけです。そして彼を異邦人の使徒として召してくださったわけです。ありえないことですよね。だから恵みなんですよ。なぜ神は彼を召してくださったのか、それは異邦人にこの神の恵みの福音を述べ伝えさせるためであったわけです。だからパウロはこの神の恵みを伝える、それが彼の任務であることをよく理解していました。その任務を全うできるならということです。自分自身も滅んで当然であったけれども、神の恵みによって救われた。それだけではなくして、神はこの許しの福音を、恵みの福音を伝える任務を私に与えてくださった。その任務を全うできるなら、何て言うんですか、自分の命を少しも惜しいとは思いませんと彼は言ってるわけですよね。どんなに苦しいことがあったとしても。最後に25節、今私には分かっています。御国を述べ伝えてあなた方の間を巡回した私の顔をあなた方は誰も二度と見ることがないでしょう。ですから今日この日あなた方に宣言します。私は誰の地に対しても責任がありません。私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからです。パウロはこのエペソのリーダーたちと二度と会うことがない、これが最後だと感じていました。というのも彼の計画はこのあとエルサレムに行って、それからローマに行き、さらにスペインまで行くつもりだったからですね。もはやですからエペソに立ち寄ることはないだろう。彼はエペソで3年の間神のご計画のすべてを余すところなくすべて彼らに知らせました。この頃はまだ私たちが手にしている新約聖書は完成していませんでした。ですからパウロは旧約聖書を創世記からマラキ書まで教えたことでしょうね。そしてイエス様の地上生涯のこと、何を教えられたのか、何をなさったのか、そして最後は十字架で死なれ葬られ復活されたこと、弟子たちが見ている前で天に昇られ、同じように主が戻ってこられて、この地上を裁いて、この地上に神の国を実現させることなど、すべてを彼は伝えたわけです。だから罪があるならば罪を悔い改めて、キリストを信じるように伝え、教え続けました。パウロの任務は神の恵みの福音を明かしすることで、彼はエペソにおいてその任務を完了したわけです。だから彼は、きっちりとこう断言できたわけですね。私は誰の地に対しても責任がありません。福音を伝えるだけ伝えたならば、あとは聞いた人の責任になるわけです。私たちは皆一人一人神の前に出なければ立たなければなりません。罪があるならば当然永遠の滅びです。私たちも滅びに向かっていましたが、神の憐れみ恵みによってキリストを信じて救われたわけですよね。信じる者は誰でも救われます。信じる者は全ての罪が許されます。これが神の恵みの福音なんです。とてもとてもシンプルですよね。あなたの全ての罪は許されますということ、このことをパウロはすべて伝えてきたわけです。しかしもし信じないならば、あなたの罪は残りますので、神の前に立ったときに 誰が弁護するんですかという、自分の罪のように滅んでしまうわけです。神の望みは一人でも滅びることなく、すべての人が信じて永遠の命を得ることなんです。あなたはどうでしょうか。信じましたか。どうぞ信じてください。そうすればすべての罪は許されます。すでに信じたクリスチャンの皆さん、あなたのすべての罪は許されているんです。すべての罪が許されている、すべてなんです。すべてです。これが神の恵みなんです。神の恵みに私たちいつも感謝して、その恵みの中にとどまり続けましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの恵みを感謝します。どうぞ私たちの心の目を開いて、あなたの恵みをよくもっとはっきりと理解できるように、すべての罪が許されたこと、イエス様の十字架で流された血によって、その命の犠牲によって許されたことを私たちがよく理解し、そのあなたの恵みに感謝して、恵みに応答して生活できますように、どうぞ聖霊様が私たちに教え導いてください。今週も主の守りが私たちと私たちの家族にありますように、イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アメン。